今日はヨハネの福音書の20章8節です。このところにはキリストの復活のことが記されてあります。8節のところにその時とあるわけなんですけれども、これはどんな時なのか、実は1節のところに週の初めの日朝早くとあるわけですけれども、この週の初めの日、すなわち日曜日の朝のことであったわけです。イエス様の、女性の弟子であったマグダラのマリア、彼女は7つの悪霊が心の中にあったわけですけれども、イエス様によって救いに預かり、その7つの悪霊を追い出していただいて、彼女は正常に戻り、そしてまたイエス様に従っていった女性であるわけです。しかしなかなかこのイエス・キリストが死の中から蘇られたということは分かりませんでした。ですからこのペテロとそしてもう一人の弟子ヨハネのところに行って、誰かが墓から死を取っていきました、そのように言ったわけです。そこでペテロともう一人の弟子ヨハネは墓のところに行ったわけです。そしてペテロはこの墓の中に入った。そこにはイエス様の体を巻いていた布が置いてあったわけです。そしてもう一人の弟子ヨハネもその中に入ったわけです。そしてその時に彼は8節の終わりを見ると、そして見て信じたとあるわけです。なぜ信じることができたのか、実はこのイエス様をこの巻いていた天布、それが7節のところを見るとイエスの頭を包んでいた布っていうふうに出ているわけです。なんとその布はもうちょうど頭の形をしてそのままに置かれていたということなんです。普通だったらそういうことはないと思います。もしこの泥棒がやってきてイエス様の体を盗むということをするならば、もうそれをほどいてですね、そしてそのままもうどっかに捨ててしまうかやってしまうわけですけれども、なんとその頭を包んでいたっていう形そのものが残っている、これはもう普通ではないわけです。まあ言うなればこのセミの抜け殻みたいな形でそのままの形が残っている、だからそれはもう復活したっていうことの一つの証拠であった。普通ではそういう形が残るままで置かれるっていうことはないわけです。ですからヨハネは見て信じた。コリントの手紙を見るとイエス様の復活に関しては同時に500人以上に現れた、そのようにパウロは記しているわけです。多くの人たちの証言をもとにして彼はイエス・キリストが復活されたということを聞き、そして最後には彼はその復活のイエス様にお出会いするということがあったわけです。私たちはこの死ぬということほど辛いものは他にはないわけですし、じゃあこの死んで私たちの人生は全て終わってしまうのか、実はそうではないということです。神様は私たちをまたその死の中からよみがえらせてくださる、新しい命に生かしてくださる、その希望があるわけです。なぜ私たちは信じるのか、実はこの復活があるからこそ私たちは信じる。いくらイエス・キリストが十字架にかかって罪を許してくださったと言っても、もうそれで死んで滅んでしまったら何の意味もないわけです。ですからこの復活があるからこそ私たちは希望を持つことができるわけですし、またこのヨハネのように信じた、信じることができる、この信仰によって私たちは心に希望を持つことができるわけです。そしてそれが事実であるならば、なんと素晴らしいことであろうかということを 思うわけです。まあ、ある人がトンボの親子のですね話をしましたけれども、トンボは陸上にいるわけではないわけです。最初はもうヤゴっていうようなもう幼虫でこの川の中に住んでいる。それがだんだん大きくなるとこの体が何かこうムズムズするような感じがして、この水草のこの茎を伝わってどんどん上に上がっていって、この幼虫はトンボになって、そして空高く舞い上がるわけなんですけれども、そのヤゴたちはなんでみんなが上に登っていくのかわからない、一体その先はどうなってるんだろうか不思議に思ってたわけですけれども、その一匹のヤゴも体が何かこう異常を期待してくる、自分はもう死んでしまうのではないか、そしたらだんだん上に登っていきたい、そういう思いが与えられて、同じように水草の茎を登っていったら、なんと別の世界があって、そしてそのヤゴの幼虫からトンボはもうこの体を離れて、舞い上がっていったっていう、そういう子どもの話があるわけなんですけれども、私たちにはこの新しい世界、永遠の命の世界が与えられている。もうもっと自由に、そしてまたもう輝く中に私たちは生きることができるということであるわけです。まあ、弟子の中にも最後まで信じることができなかった、もう疑い深いこの二心のトマスという人は、見ないと信じられない、しかも自分が手で触らなければイエス様がよみがえったっていうのは信じることができない。ところがイエス様は弟子たちの中にもう一度現れてくださって、そして私のこの手の釘跡に手を指を入れてみなさいとイエス様は言われた時に、このトマスは信じた。イエス様は見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いであると言われたわけです。私たちも見えるから信じる、見えないから信じない、そうではなくて本当に心から信じる、その人は幸いである。そのように私たちも信じないものにならないで、信じるものとさせていただきたいと思います。